ペテロの手紙第一三章21節22節をお読みいたします。この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う制約です。イエス・キリストは天に昇り神の右におられます。御使いたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているのです。それではこの聖書箇所からキリストの復活によってと題して広川和之牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。朝夕は気温が下がってきて日中は上がっていくということで毎日のですね気温の変化が大きい日々を迎えています。特にまた今週はですね寒くなるという予報が出ておりますので皆様体調には十分気をつけまた働きがですね祝福されますようにお祈りをいたしましょう。お祈りいたします。御在天の父なる神様、日曜日の朝を迎えまた共に集いあなたを礼拝できる恵みと特権を心から感謝いたします。どうぞ私たちの捧げる礼拝を通して誠の主なる神様に栄光が表されますように。座えているお一人お一人、さまざまな一週間を過ごして、この場に集っていらっしゃると思います。体調の不十分な方や、また心の中にさまざまな課題を抱えながら、この場に集っていらっしゃる方もあろうかと思います。どうぞ、主との豊かな礼拝の交わりを通して、体、心、霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週も、置かれたところで与えられた課題に向き合いまた、励んでいくことができるようにそしてキリストを証しすることができるように励まし助けてください。聖書の御言葉から、励ましをいただきたいと願っています。一人一人にふさわしい励ましの言葉を与えてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね先ほどお読みいただいた、第一ペテロの手紙の3章の21-22節となります。イエス様はですね正しくないものであっても一人も滅びるということを願っておられません。聖書を見ますと旧約聖書の時代創世記にはノアという人物が登場いたします。このノアの時代においてさえ当時はまだですね、年代的に一体どれぐらいの過去の出来事か聖書ははっきり書いてないのでわからないんですけども少なくとも2000年前よりははるかに昔の出来事それがノアの時代に起こった大洪水です。肉体を持たない霊の状態のイエス様は大洪水によって滅びていく人々に悔い改めて神に立ち返るように導いておられました。前回はですねそれほどまでにイエス様の私たち人間に対する愛は大きくそして熱心なものであるということが明かしされていました。しかしながらこの20節のですね今日の聖書の箇所の前20節の最後にこうあります。その箱舟に入った わずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われた。神様は、イエス様は、人々がですね、一人も滅びないで神様のもとに立ち返り、そして救われてほしいと願っておられるんですけれども、実際にですね、大洪水の水の中を箱舟に乗って救われたのは、ノア夫婦と3人の息子たち夫婦の計8人だけでした。21節、この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの型なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う誓約ですと書いてあります。ノアとその家族8人が洪水の水の中を通って救われたことは、まあ、教会で行われますバプテスマ、洗礼というものが水で体の汚れを取り除くものではなくて、健全な良心、それが神に対して行う誓約であると語っています。バプテスマあるいは洗礼というのは、私はイエス様を信じて歩みます、そう言い表した人が受けていきます。この洗礼というですね、教会で行われる儀式を受けることによって、私たちが抱えている罪や汚れというものが取り除かれていくのではなく、健全な良心、すなわち、まあ、正しい動機というんでしょうかね、ご利益でですね、ちょっとこういい生活を送りたいがためにですね、信仰を持とう、まあ、そういうですね、不健全な心からではなく、健全なですね、自分は本当に変えられた人生を歩みたい、このままではいけないと、まあ、そういうですね、良心から神に対してですね、この誓う、すなわち私は自分の人生を変えていただきたいので、イエス様を信じていきますと、そういうふうに誓約をすることだというふうに聖書に書いてあります。イエス様を信じることによって、これまではとにかく自分が中心に生きていく、そういう生き方、もう自分はそういう生き方はしたくない、そうではなくて神様中心の生き方に方向転換をしたいと心から願って、でそのことを私たちが神様に言い表し約束をするということなんです。形だけのですね、洗礼を受けました、私は今日からクリスチャンになりましたと言っても、罪が許される、永遠の命を持って歩むことができるというわけではないからです。儀式としての洗礼式、バプテスマ式というのは特別なですね、力があるわけじゃないんです。何か魔術的なですね、力が働いて、お、罪がなくなった、消えた、そういうものではないんです。あくまでも儀式というのは自分の信仰を形として、皆さんに目に見える形で表明する儀式であるというふうに申し上げていいと思いますね。それではノアと 家族が大洪水を通って滅びることなく救われたのは何によってだったんでしょうか。もちろん神様が作りなさいと命じられた巨大な箱舟です。この箱舟は前に進むための機能は必要ないんです。ただ水の上に浮かぶという機能だけあればいい、そういう巨大な木製の船でした。それが箱舟です。この箱舟にノアやその家族が乗って救われました。この旧約聖書に登場するこのノアの箱舟というのはイエス・キリストの型タイプ、あるいは雛形というふうに言うことができます。人はキリストという箱舟に乗って初めて救われることができます。しかしながらですね、あのノアたちが乗ったですね、箱舟、まあ今日その箱舟の残骸が、あるなしということで、まあいろいろ諸説あるようですけれども、まあとにかくですね、彼らが乗っていた箱舟っていうのはもう何千年前のことですから、やがて壊れ廃れていきました。けれどもイエス・キリストという救いの箱舟は壊れることのない救いの船です。この手紙を書いたですね、ペテロという人物はイエス様と弟子になりましたけども、その前は漁師をしていました。ガリラヤ湖の湖で漁をする元漁師でした。彼は木で作られた船というものの脆さというものをよく知っていました。また荒波に揉まれるとその破壊力は非常に強いということもよく知っていました。しかしイエス・キリストの復活の箱舟、イエス・キリストの、この救いの船、その堅固さというものは漁師であったがゆえにより深く分かっていました。教会で行われるですね、この洗礼式、バプテスマ式というのは水の中に沈みます。そしてそれはですね、古い自分、自分中心に生きてきたそういう自分自身がイエス様と共に水の中に沈んで死んでいき、そして洗礼者が水の中から上がることによってイエス様と共に復活をし新しい命に生きるということを意味しています。それが洗礼式で行われる、まあ、儀式の意味になるわけですね。22節にイエス・キリストは天に昇り神の右におられます。御使いたちも諸々の権威と権力もこの方に服従しているのですとあります。十字架にかかって死んで三日後に復活をしたイエス様は40日後にエルサレム市街の東側にあります小高いオリーブ山の、ところで弟子たち全員が見ている目の前で天に帰って行かれました。 その目撃者の一人がこの手紙を書いたペテロでした。天に帰ったイエス様は天におられる父なる神様の右の座に座っておられます。天使たちもさまざまな権威と権力もイエス様に服従しています。まあ、そのようにこの22節には書いてあります。この手紙を読んでいる2000年前当時のですね、クリスチャンたちはイエス様を信じる信仰の家にですね、周りの人たちから嫌がらせをされたり迫害をされてですね、各地に散っている人々でした。ところが行った先でもまた苦しみ悩むという生活が待っていました。不安や恐れと隣り合わせの生活が続いていました。ですから信仰のゆえに、イエス様を信じたがゆえに苦しめられても迫害されるということがあったとしても、すべての権威権力を従えているイエス様はすべてのことを働かせて益としてくださるお方であることを知らせて、迫害されているクリスチャンたちを励ましています。私たちの日常生活ではいろいろなことが日々起こっていきます。あまりにですね、辛いあるいは苦しいということが続きますと、ああ何か自分は神様から見捨てられてもう忘れ去られているのではないかと思ってしまうことがあるかもわかりません。けれどもイエス様はあなたや私のすべてをご存知です。あなた自身のことはあなた自身がよく知っていると思っていらっしゃるでしょう。けれどもイエス様という方はあなた以上にあなた自身のことをよく知ってらっしゃるんです。そしてすべてのことをコントロールできるお方なんです。しておられるんです。すべての権や権力を服従させているということは、現時点でイエス様の知らないこと、これは私の意に沿わないことが起こってるよねということは一切ないということなんです。イエス様がですね、いや知らなかった、私の目には止まらなかったねそれは、ということは何一つないんです。私たちはありますよ、知らなかった、しょっちゅうあるでしょ。私の知らないところでですね、別な人が動いてたりですね、そういうことというのは常にあります。でもイエス様の目に留まらなかった、知りませんでしたということは一切ないんです。ですから私たちがですね、これは誰も私の辛さやね、苦しみを理解していないだろうと思ってらっしゃるかもわかりません。けれどもあなたのことをすべて理解し、共に歩み寄り添ってくださるイエス様はいらっしゃるんです。ヘブル人の手紙13章5節でイエス様ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと約束されています。私たちは天において一切の権威と権力とを従えておられるイエス様が、いつも私たちの目には見えないかもわかりませんよ。けれども、共に 歩んでくださっていることを覚えましょう。そして自分自身が救いの恵みに預かっているということ、イエス・キリストを通して永遠の命をすでにいただいているということを喜び感謝しましょう。そしてイエス様を信じる人のうちには清い神の霊である聖霊なる神様が住んでくださっています。そしてあなたを、あなたの心をイエス様と同じように人を大切にする心、神を敬う心を与えてくださいます。その方に信頼を置いて共に歩んでいきたいものでは、いきたいものです。どうぞ今週の皆様の歩みが豊かに守られ祝福されますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、天においてもそして地においても一切の権威が与えられているイエス様が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと語りかけてくださるその言葉を信じて、日々のさまざまな出来事に出会いますけれども、歩んでいくことができるように一人一人を導いてください。試練の中で今苦闘しておられる方、辛さを感じておられる方、励まし支えてくださるようにお願いをいたします。また病を得て苦しんでいる方を顧みて癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの救い主主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。